社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズはマークスライフ株式会社代表取締役花原浩二様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。兵庫県豊岡市ご出身、流通科学大学卒業後、ダイワーハウスにご入社なさっていらっしゃいます。その後、現在のマークスライフ株式会社を創業なさっていらっしゃいます。創業社長様でいらっしゃいます。花原社長様、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず、最初のご質問ですが、ご出身は豊岡ということで、小学校時代はどんなお子様でいらっしゃいましたでしょうか。
ちょっと変わった子供だったかもしれないんですが、山だとか川とかにひたすら遊びに行ってですね、授業を抜け出して川に遊んで、学校に戻ってこないような、そんな、子供だったですね。はい。
割とガキ大将みたいな感じですか？
そうですね。ガキ大将ほどではないんですけども、変わった、例えば、スズメバチを捕まえてですね、羽を取って手で持ってペットにしてみたりとか、またスズメバチを針を抜いてですね、その糸をつけて蜂の散歩だとかって言いながらですね、そういうなんかちょっと変わった遊びをするのが好きで、でそれを周りを巻き込んでるような、そんなちょっと変な子供だったかもしれないです。
割と独創的でいらっしゃったんですね。
そうですね、どっちかというとそうですね。はい。
中学時代はどんなことをして過ごしたなんて思いでございますでしょうか。
中学1年生はですね、ちょっと一瞬ヤンキーに憧れた時期が2、3ヶ月あったんですが、ちょっと自分に向いてないことに気づいてですね、もうバスケットを、やってたんですけど、そこにもう全力でやってましたね。当時、スラムダンクが始まったようなタイミングで、あとマイケル・ジョーダンが人気が出たタイミングだったので、もうどっぷりバスケット生活だったですね。
なるほど。じゃあ運動神経もよろしかったですね。
運動は得意な方ではあったと思います。はい。
なるほど、ありがとうございます。高校も兵庫県の高校でいらっしゃいますでしょうか。
そうですね、高校は隣町の伊豆市高校という高校だったんですけど、そこも自分の友達、他の中学の友達がですね、みんなバスケットのキャプテン副キャプテンがそこに集まるみたいなところがあったので、バスケットをしたくてそこの高校に行ったみたいな、そんな感じだったです。はい。
なるほど。高校時代はどんなことしてお過ごしになられましたでしょうか。
もう、かっこつけたようにバスケットばっかりやっていまして、今思ったらですね、もっと恋愛いっぱい楽しんだらよかったなと思ってるんですけど、本当に恋人はバスケットみたいなことを平気で言う、ちょっとバカな、今思えば反省点のある高校生だったですね。
でもなんかバスケやってる方って、表になるというイメージなんです。そんなこともないんですか？
自分で言うのもなんなんですけど、割とですね、やっぱりモテるところはあったんですけど、それを結果に結びつけていないので、モテたはモテたと思うんですけど、何もメリットが残ってないというかですね。はい。
じゃあちょっともったいない高校に。
そうですね。はい。中学、高校ともにもったいなかったなと思ってますね。
なるほど。ありがとうございます。はい、で、その後大学は流通科学大学に、お進みになってらっしゃいました。流通科学大学を選ばれた理由というのは何かございましたでしょうか。
はい。その大学はですね、大英創業者の中内さんが作られた大学なんですが、その中でも情報学部というのがあって、私が大学1年生に入ったのが1995年ということで、Windows 95が出るまだ前だったんですね。その段階で情報学部というのはなかなか全国でも珍しい中で、自分自身が未来を見たときに、この情報学部というところに、このパソコンに未来を感じてですね、その大学を選んだと、その学部を選んだということになってます。はい。
なるほど。じゃあ、コンピューターとか、そういう系を学ばれたという感じでいらっしゃいますか。
結果はですね、学んではいないんですけど、学びたいと思って入ったところまでは事実です。はい。
なるほど。
はい。
大学時代はどんな年過ごしたなんて思いでございますか。
そうですね、あまり授業は参加はしてなかったんですけど、友達と旅行行ったりとかですね、一緒にゲームしたりとか、そういう学生で、世に言うそのちゃんと勉強してちゃんと努力した大学生ではなくですね、アルバイトもなかなか続かなかったですし、 まあ、ダメな学生だったなというふうには思ってます。
あんまりじゃあ、勉強もバイトも真剣にという感じではなかったというか。
そうですね。情報学部に入ったと先ほどお話ししたんですが、当時まだパソコンがそんなに店舗で売ってるような時代じゃなかったんですけど、入って1ヶ月目ぐらいですかね、学内でパソコンを販売すると。で、そのパソコンを全員買って、それで授業を受けることによって、みんな、ちょっと知識つけていこうみたいな感じだったんですけど、親から送ってもらったパソコン代金20数万だったんです、当時。それをですね、買う日に寝坊してですね、買えなくてですね。で、気づいたら使ってしまってですね、もうパソコンが買えない状態の中で、卒業間近までパソコンがなかったので、まあ、情報学部なのにもかかわらず、パソコンできる環境がない中で過ごしたっていう、ちょっと、稀有な存在かもしれないんですけど、まあ、そんな学生だったということですね。はい。
じゃあ、ちょっとダメダメな学 生
そう
って
です
いう感
ね。
じですね。
はい。
ありがとうございます。ね、新卒で大和ハウス工業さんに、ご入社ということで、すみません。なんか大和ハウスを選んだ理由は何かございましたでしょうか。
これ、今思うとですね、人生を分ける瞬間だったなとは思っているんですけども、関西の方ならもうみんな、インパクトが残ってるんですが、1995年という、ちょうど私が大学を選ぶ瞬、あ、入る直前ですね、試験を受けてるタイミングぐらいに、1月17日にですね、阪神・淡路大震災が起こったんですね。で、まあ、受験をするために大学に向かうのもですね、電車が全部もう止まっているというか動かない状態の中で送迎バスで向かって試験会場に行ったみたいなところから、私が田舎の豊岡からですね、神戸の都会に、まあ、行ってですね、学生生活がスタートしたんですが、もう神戸の大学の近くに住む場所すらなくてですね、もう1時間半ほど離れたところの兄のところに下宿させてもらって、ずっと大学生活を過ごしたわけなんですが、その中でやっぱり街がむちゃくちゃな状態だったんですね。三宮の街とかですね、まあそれこそコロナのと同じような感じで、みんなマスクをしないと歩けないような、そんな、ひどい状態でしたし、自分の友達の家族が亡くなったりとかっていう話もあったり、もう本当に建物がボロボロだったんですね。で、それを見たときに、僕まあ、たまたまちょっとバイトしてた時のマスターがですね、地震に強い家をダイワハウスが作ってるっていう話を聞いたのがきっかけで、自分が何やりたいかなって考えた時に、こう地震に負けない家を作ることが、その家族の命を守ることだったり、生活を守ることだったり、もう何よりも大事だなと思って選んだのが、まあ、このハウスメーカーであり、ダイワハウスだったというところです。
なるほど、ありがとうございます。大和ハウスでの思い出なんてございますでしょうか。
まあ、自分の中ではですね、1年目から絶対トップセールスマンになると思って、まあ、実際ある程度はできたんですけど、まあ、特に働いていく中でより責任感とかを強く感じることがあったんですけど、まあ、ある日本家屋のもう地元の名士みたいなお宅のその息子さんが弊社の建物を買っていただいたんですが、その古い、もう、なんていうんですかね、昭和の初期からある屋敷のですね、長い柱が、その震災の時にそのお父さんの上に落ちてきたらしくてですね、そのお客様、息子さんなんですが、語られてたのが、もう木が大きすぎて、避けたくても避けれない中で、火の手が回ってきてですね、目の前でお父さんが火の海に、入っていったみたいなんですね。で、もう本人は反響したような状態で、狂った状態でもう火の中に飛び込んでいったんですけど、無理やり消防の人に3、4人に羽交い締めにされて、なんとか引き離されて、結果としてそれで、まあ、命は助かったんだ、なんていう話を聞いて、まあ、この自分たちが提供しようとするこの住宅がですね、本当に大事だというか、命を守るっていうことを、こう、しっかりとお客様からの言葉で理解するというようなところもあってですね、思い出としては、やっぱりここに責任感というのが、というか、やってることの使命感みたいなものを受けるきっかけになったですね。
なるほど、ありがとうございます。で、ご出世なさった後、現在のマークスライフ株式会社の元になる会社さんを創業なさってらっしゃるんですが、
そうです
こ
ね、
れ、
はい。
独立ということだと思うんですけども、何か独立するきっかけみたいなのがございましたでしょうか。
はい、 2016年の10月に結果として独立してるんですけども、理由は、きっかけというか、そもそもですね、当初は人の命を守るための住宅を販売してるつもりだったものが、皆様も分かる通り、その少子高齢化が進んでですね、空き家が増えていったと。で、私の地元の豊岡市はもう田舎なのでですね、過疎化が進んで、私の小学校、母校の小学校は今度閉校になるんですけども、とか、あとは新卒で建てていただいた命を守るための家がですね、空き家になっていくのを見て、もちろん家を作るのも大事なんですけど、今あるものをしっかり大切にしながら空き家問題なんとかしたいなと思ってたんですね。で、そんな時に、独立する3年前ですね、2013年に、父親が亡くなったんですね。で、前日までは元気だったんですけど、ある時、一日で亡くなってしまって、で、その経験をした時にですね、私の、中学とか小学校の友達とかが来て、葬儀で泣いてたんですね。で、これなんで泣いてるのかなと、どこで繋がってたかなっていうような友達も結構来てたんで、で、それを友達に後で聞いたらですね、おっちゃんが、居酒屋で出会ったら急に声かけてきて、で、同級生だって分かったら飲ましてもらったんだって言って、おごってもらったんだって言って、すごいおっちゃんにお世話になったんだって言いながら泣いてくれててですね。で、その時に、自分の家に全くお金残ってなかったんですけど、親父はお金を稼いでなかったと思うんですけど、でも、こうやって人が亡くなった瞬間に泣いてもらえるっていう、そんな人生かっこいいなっていうのを初めてその時に思ってですね。で、また、その葬儀が終わった後のお坊さんが説法で、親は子供に対して教育するのが仕事だと。でも、人生最後の教育は、自分の死をもってですね、残された方に命には限りがあるんだということ。また、その残されたこの限りある命をですね、どう過ごしていくかが大事なんだという、そういうメッセージだと思って受け止めてくださいっていう言葉を聞いたときにですね、そもそも空き家問題なんとかしたいなとか、本当になんか、そのお金儲けのための人生じゃなくて、困ってる人を助けてとか、人に喜んでもらって最後死にたいなと思って、独立するために、会社に交渉させていただいて、辞めるのにちょっと3年かかってですね、結果独立できたのが2016年ということになるんですけど、はい。それで、不動産で独立をするか、IT 業界になりながら、空き家問題なんとかするかとかっていうのを考えたんですけど、自分の中では、IT がそもそもできない、勉強してなかったのでできないっていうのもあるんですけど、不動産の方がちょっと実があるなと思ったところと、業界自体にまだまだ不動産業界に対するイメージがあまり良くなかったところもあってですね、であれば不動産業界に行こうということで、不動産業界として空き家問題を何とかしたい、それで作ったのが今の会社ということになります。
ありがとうございます。先ほどもおっしゃってらっしゃいました、3年かかったとおっしゃってらっしゃいましたが、独立に向けて反対は相当あったんじゃないでしょうか。
そうですね、もう最初直属の上司とかに聞いたらですね、ちょっとお願いだからもう1年待ってくれみたいな話があったりとか、それなのでですね、時間がかかったのもあるんですけども、最後は本当にもう強引に辞めざるを得ないぐらいまで行ってしまったんですが、ただ辞める前の1年間は僕は大和ハウスの中で一番働いたなと思っていて、その瞬間に1700人営業がいたんですけど、一番の成績を出してですね、感謝の気持ちを持って、大和ハウスに対してちゃんと恩返しして独立しようと思ってやったので、余計にですね、頑張れば頑張るほど辞めにくかったっていうのがあってですね、ご迷惑かけてしまったっていうのがあるんですけど、はい。
なるほど、ありがとうございます。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。 音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。